今日はヘブル人の手紙の4章です。このところには誠の安息に入る約束のことが記されてあります。一節のところを見ますと、こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんかという言葉が出てきますけれども、何を恐れるのか、それは誠の神を恐れ敬うということであるわけです。今私たちにとって足りていないもの、そしてまた最も必要なものは何か、神を恐れるということではないだろうかと思います。このようにして全てのものが豊かでまた便利になっている時代の中で、私たちはともすれば神を忘れてしまうということがあるのではないかと思います。そしてそれは実は出エジプト記のあの荒野を旅する人たちの中にも起こっていたことになるわけです。一節の中頃に神の約束、安息に入るための約束がまだ残っているっていう言葉があります。実はこれは私たちに対しても当てはまることであると思います。約束がまだ残っている、そしてまた私たちは安息の地を目指さなければならない。あの出エジプト記の時代においてはカナンの地が約束の地、安息の地であったわけですけれども、私たちは天の御国を目指しているということであるわけです。ですから言うなれば、この世の旅路、日々の生活がまさにこの荒野を旅しているような状況ではないかと思います。なぜあのエジプトを脱出し救いに預かった民が全部約束の地に入れなかったのか、その最大の原因は4節を見ると、なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日に全ての技を終えて休まれた。これは実会にも出てきてますけれども、安息日を覚えて聖とせよということを彼らは怠ってしまい、そしてまたその神様が守るべき約束を破ってしまうということが起こったわけです。五節のところに、その上でこの箇所で彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。あることがあの荒野を旅しているイスラエルの人たちに起こったということであるわけです。ですから私たちはそのところから学ばなければいけないということです。今日でも果たして私たちがどれだけ安息日、今日曜日が安息日ですけれども、神を恐れ礼拝をしているでしょうか。ともすればこの世の仕事のために、また家族のためにその安息日を守られていないということがあるんではないでしょうか。私たちは神を恐れる、また神様を崇め、私たちにこの誠の安息を用意してくださっておられるということを私たちは覚えなければならないわけです。11節を見ますと、ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語をしないように、この安息に入るように努めようではありませんかとあるわけです。私たちはそういう意味において、もう一度出エジプト記を読まなければならない。そしてそこからあのイスラエルの民がどうして40年間さまよい、そしてまたほとんどのものが約束の地に入れなかったのかということを知らなければならないわけです。しかし私たちには感謝のことがあります。一つは12節に出てくる神の言葉ということであるわけです。この神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。なぜ私たちは毎日この聖書を読むんでしょうか。実は御言葉によって私たちが神の御心にかなって生活しているのか、歩んでいるのか、そのことが分かるということであるわけです。まあ私たちは決して自分自身が真実なものであるとは言い切れないと思います。不信仰に陥ったり、また不従順、そして失敗をする、 また自分自身がダメだ、そのような思いに取りつかれてしまう。しかしその時にこの御言葉が私たちをもう一度神様の御前に引き出し、そしてまた聖別してくださり、また神に喜ばれるものとなっていくことができるように、神様は日々の生活の中に御言葉を持って私たちを整えてくださることができます。そしてもう一つ、それはもっと重要なことがあります。14節のところに、神の子イエスという偉大な大祭司がおられるということです。今キリストはどこにおられるんでしょうか。天国におられます。そして父なる神様の右にあって、私たちを取りなしてくださっておられる。私たちの祈り、また願いを聞き、そしてまた私たちを憐れみ助けてくださる、この方がおられるということであるわけです。16節を見ますと、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとあります。恵みの御座とは何か、どこにあるのか。それは私たちを取りなしてくださり、そしてまた父なる神様に祈ってくださる大祭司イエス・キリストのその足元にひれ伏すということであるわけです。私たちの魂、落ち込んでしまったり、自分はダメだ、そのように思うものであるわけですけれども、しかし私たちは御言葉を読んで、そしてまたもう一度悔い改めて、この心を固くなにしていたものが、このイエス・キリストの十字架によって罪が許されて贖われた、そのことを信じて、大胆にこのイエス様の前に近づいていくときに、私たち自身は許され、愛され、またそれが恵みの御座となっていくわけです。私たちは絶えず自分自身の心を御言葉によって引き上げていただき、神に近づき、そしてまた取りなしをいただいて、愛の中に生きる、そして誠の安息を得ていくものとさせていただきたいと思います。